京都のルエゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、はい、今日はゆうたろうと、
はい、みきちゃんと、そして
岸かすけでございます。
はい、岸さんよろしくお願いします。
お願いします。はいですね、今週は今年最後のこの放送になりますね。
早いもやね。
本当に早いですね。もう
寒いから僕嫌よ。
まあ、特にやっぱり痩せてらっしゃるから余計に寒さ。
寒いし仕事は忙しいし。
ああ、いいじゃないですか、仕事が忙しいっていうのは。
もうお正月迎えられるんかないぐらい。今年ほら秋に大きな台風が2つ来ちゃって。はい、僕屋根やなもんで屋根が飛んじゃってね、うん、その後始末に毎日追われてて、はい、日曜日12月ほとんど休んでない。
それはちょっと大変。
商売始まって以来の忙しさ、儲かるんやったらいいけどね、回りくれへんから帰って信用失いそう。
あれ、ま、それは
いつだったこんねんいう感じ で、まあそれは置いときまして、今日は美術館のお話、はい、
あ、そうですね、前回にね、はい、引き続きまして、はい、はい、
あのね、京都市美術館のお話です。
はい、そうですね、
岸さんよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
ちょっとね、悲しいようなお名前に今なっておりますが、はい、悲しい言ったらちょっと京セラさんにあかん、ちょっとあれですかね。
なんで京セラが関係あるの？
あの京セラ美術館っていうね、ですか？
そうです ね、あの京都市京セラ美術館っていう。
そうなんです、ね、ほんなら京セラさんがお建てになったっていう感じになる。
そんな感じですね。だから、あのこう京都市美術館どこ行くんやっていうか、うん、
京都市美術館いうのはアコだけですの。
そうですね、
岡崎の今まであったやつ、う
ん、京セラ美術館は自分の本社のところに京セラ美術館ってあるんや
から、ね、あるんですか。
あ、まあ、ややこしいですね、うん、ね、でも別になんか京セラ、
この文化歴史都市の京都市が、うん、京都市美術館というものがなくなっちゃって、まあネーミングが変わるんやね、うんうん、
でもまあ税金はね、あの今まで通りにね、つぎ込まれていきますが、うん、ね、まあ京セラさんが一応ネームだけを、まあ、
名前がね、ね、もうこう京都会館でも、もう今ね、
ロームシアターか、
ロームシアターになって、うん、みんなもう京都会館の面影も何も残ってないような状態になってますから、うん、これも京セラ美術館になったら、もうその何年か先にはもう京都市美術館なんてあるんかなっていうような感じに、
う
ん、
そうやね、京セラさんの美術館になって
ますね。本当ですね、私たちの記憶からね、なんか消え去ってしまいそうですけど、
もともと京都市美術館っていうのは、あの私立って率がついてへんのは、うん、こういろんな町屋の人とか、いろ、その財界とか、いろんな人で作家とかお金集めて建てた美術館、あれ最初に。
ああ、だから、京都市が建てたんやないよね。
ないわけ
ね。だから京都一律じゃないよね。
そうそう。みんなの前だ寄付によって出来上がった美術館で。だから今回でも金なかったらそれぐらいのことをやりゃね、
そうやね、
みんなの関心も集まるし、いろんな形になるんですけど。京セラさんに売ってしまった。でも岡崎自体がもう企業名ばっかりになってくると、外人見たらどう思うんですかね、あの地域、
ね、うん、ね、なんか京セラ美術館って聞いたら、ね、まるでなんかあの京都のセラミックを、ね、うん、なんか展示してある美術館かななんてね、そうそう、私なんかちょっと思ってしまうんですけども、まあ
ね、でせこいのはね、うん、表が今度京セラスクエアっていう名前ですよね。で結果ね、京都市美術館も京セラスクエアもそこでイベントしたら、その名前全部ビラとかそういうのに放送でも流れるし、うんうん、結果そういうところにちゃっかり自分の名前を載せてるっていう感じ、うんうん、だから作家はね、僕らはもう京セラそこをつこでも京セラ美術館っていうのを二重線で消して、うん、京都市美術館って書いたのかなと
芸術家の意地として、ね、ね、そうですね、魂までは売らないぞってね、
ね、そんな感じです ね、だからこの間、まあ、ここにもこのラジオカフェにも別の番組で、うん、はい、出席っていうか出演されてた方で、はいはい、松谷竹貞さんってね、この方
この方で、
これ、ね、京都民放か、
そうなんですよ、
そこに写真出てるんだけど、ね、これラジオから
すごい方でね、ベネチアビエンナーレの国際招待作家っていうので、前言ったらもう現代アーティストなんか絶対こうずっとこう目指してるような、うん、そういうベネチアビエンナーレで、僕も昔見に行きました見に行きましたけどね、はい、その方そこで招待されて、まあ、今展覧会されてるわけですけども、 その方が、その方の僕もこの間このあの京都民報の取材の前にちょっと会うことができていろいろ話をしてたんですが、やっぱりあの京セラさんでやるのは50億ね出すのはええけどもせこいですなんて
言うてはりました。おっしゃってますね。
うん、でもうフランスなんかはそんなことは考えられへんって言ってますね。自分の作品なんかでもあのコスマヤイと一緒に自分の作品がポンピドー美術館が買い上げたんですが、うん、それもこう日本の、まあ、そういう企業がですね買って寄付するんですね、うん、だけどそういう企業の名前とか表に一切出てこないっていう、
うん
ヨーロッパでそんな名前なんか出さないのは当たり前ですよという話をしてましたから、ね、
そのまあ本当企業名が出なければ寄付の価値は一層増すでしょうっていうね、うんうん、おっしゃってますよね。
だから寄付ではないんですよ。もう、うん、あれは売買契約ですから ね、うん、別に京セラが偉いわけでも何でもない ね、
うんうんうん、ね
だってテレビのコマーシャルなんて奥の単位なんか簡単に飛ぶような時代でしょ、
う
ん、
もうそうそうね、う
んだから1億円なんてほんまに安い話です、うんですね、もうそれこそあのこうあの楽天ですかあの、ね、バルセロナの、うん、こうサッカーのあれは、年間28億円ぐらい違いますか多分、
うん、
あれやね、うん、考えたら京セラさん出したら50億、
うん、
なんて自衛隊の戦闘機買えへんちゃうの
そうです ね、 ね
それで自分のお名前売るか、
うんね、やっぱりなんでしょうねその芸術というそのなんか奥ゆかしさっていうんでしょうかねそういうようなところから思ったらなんとまあと
出せへんからこそ値打ちある ね、
ねそうですね、うん、ですからどこのねあのよそのねあの県 の、 あのお話なんですけれども、まあ、それこそそうやってあの名前名名権を、やっぱりその企業さんがあえて買って、でもあえて今までの名前をそのまま付けたえるっていうような、
その方が、あの、あとあとかっこええしね、その方が企業イメージ上がるよね。
そうです、そうです。
あれな、京都屋さん50億出さってんけど、名前前のままやね、言
う
たら、
そ
んな既得な企業あんの言うてね、その方が売名行為としてはええと思うん
だけどね。そうですよ、企業イメージいいですよ。だから私、うちなんかもちっちゃいね、のソーラーパネルですけどもね、上につけてるやつ、京セラさんのやつなんですよ。だからね、やっぱりちょっともう、京セラさんなんかね、寂しいな思って、これもしもね、京セラさん。
ほれや。
その時京セラって浮かび上がってくる。
ね、本当ですね。ねえ、ねえ、やっぱしね、京セラをね、ちょっと愛用しているね、ものとしては、やっぱしちょっともうちょっとかっこいいことねしてくれはったらね、うん、嬉しいな思うんですけど、
まあ、ついでの話みたいやけど、うん、今ようけ小学校やらが統廃合されていってるよね、
はい、
京都市内ね、はいはい、特に真ん中の方の学校がなくなっていく、うん、その時に古くからある学校やからそこの卒業生のねあの美術関係の人やらがね、うん、絵画とかよく寄贈なさってるやん、
うん、
ほんならね廃校になったらその絵その展示してある絵はどこ行くんやろうって思うよ僕いつもね、うんうんうん、でひょっとしたらね内緒でさ売れるからさ有名な人もいるから、うん、極秘のうちに京都市がどっか画商やらに転売してへんかなってごっつ心配になるんやけどね、
う
ん、古い学校やったらもうかなり売れてる作家さんのね若い時の作品やら
あ
る
から ね、
それが本当にねちゃんと別の場所で展示とかされるんかなとかね、うん、ひょっとしたらそんな場所もないし金もかかるから内緒で売ってんちゃおうかなってそんなことないんですの
分からへん、
ね、分からへんね、
まあ、京都市博物小学校学校博物館というのがあるから、うん、そこへ収納してるわけではないんですかね、
うん、
ただ学校博物館もまあ一見こう一個僕らちょっとトラブったことあるんですけど、
う
ん、スケッチあの辺の地域をスケッチしてて、
うん、
でちょっと合評会をね、うん、そんなん運動場で絵、うん、並べでちょっとこうやるだけやのに、うん、やったらあかん出ていけっていう、
うん、
きっとそこ散歩ではそこは入れる、
うん、
とこなんですよ、
うん、
でそこでこう絵並べで合評やったらあかんっていう、
うん
で、なんで、で、だし、こう、集団で目論んで何かやってるかわからんっていう。だからもう合併やってるって分かってるし、うんうん、こういうスケッチやったら、あんたのところ博物館もそういう風俗、うん、その時代の風俗とかいうことで、絵を展示することもあるちゃうんって言うても、
ねね、
全然こう、 もう意を介せずっていう感じ
です、そうなんですね、なんかもう教育の拠点のね、
なんかところが京都市ってさ、地方公共団体高いに、あの市民のためのことをやればええんやけど、なんかそうじゃなくて金儲けだけのため、ね、財政なんか知らんけど、
いや財政なん言ってもね、結構使われてるところには使われてると感じるんですけど ね、
でもさ、あの清水の小学校なんか売却してホテルに建つんやろ、今度
理性でもそうです
ね、ね、そうですね、ね、でもまあそれこそあれもね、やっぱりその、あのその昔ね、その地域の方々がね、まあ、ねやっぱり建てたね、あの番組小学校っていうんですか、
そうそう
ね、あ本当にね、なんかそういったような奥ゆかしいような、そういった、ね、人たちの気持ちっていうのが、なんかあの
学校によってはものすごい建設するときにね、地元 の、あのお金持ちの人が起動とかなさって、建築費賄うだと。とかいうね学校もあるのにね、今、
まあ、番組小学校ってそういう意味です
、そうそう、うん、ね、庶民の寄付で成り立ってるのやらよくあったのに、それ今価値がある世界でね、ホテルしたら儲かるわで、売却するとかね、なんかそのなんか泥棒みたいね、ある意味
うん、ね、ちょっと悲しいです ね、そので行政のその姿っていうのが、
まだまだ京セラみたいにあの大きな施設京都市売るつもりやろか、売名権を、売名権いうか、
命名権をね、
命名権を、
ねえ、まあ、いろんなようないいところありますもんね、
そのうちあたごさんもなんか売ってしまわないで、あればあたご神社のもんか、
ね、いやで でもそれこそ大文字もね、
大文字も、
ね、名前もね、
みきちゃん大文字とかになったりして、
あいいですねって、でもそんなお金ありませんが、
いやいや、ちょっと50億ぐらい出したら、
いやいや、それこそじゃストロベリーセブンさんとかも、
ね、う
ん、
そうやね、お金ないわ、ストロベリー大文字とか、ね、
いやでもちょっと。
もう名前つけるぐらいやったら、鴨川も上になんかつけたらええのな、トヨタ鴨川とか日産鴨川とか、
いやでもそうじゃないですね、
あと鴨川なんか長いから切り売りしてさ、あの橋からあの橋まではあの どっかのもん、あの橋からあの橋まではあのなんたら企業の鴨川、そっから五条から下はなんたら企業の鴨川とか言ってね、あのまあ学に応じてさ、あの寄付あのその
距離も
長さも、あの10億しか来れへんかったらあの100メーターぐらいとかね、20億やったら400メーターとかさ、順番に打ってたよね、
いやいやらしいですね、
やりそうな気がするぞ、京都市の、
いやいやでもね、ね、いやそんなね、京都なんてね、なんかもう観光都市としてどうでしょうね、魅力がだんだんだんだんね落ちていかないかってね、やっぱりそこを心配しますよね、
僕最近思うのよ、あの僕外仕事やからトイレ行くとなるやん、ほんならね、観光都市観光都市言われにはね、公衆便所がまずない、
ああ、
ね、
まあまあセブンイレブンとかあの
辺、いやほんなら企業に厄介になってるやん、
ファミレス
でいつもファミレス行ったらね、ギリでなんかトイレ借りたらなんか買うね、僕の場合それも一つの、あの営業活動かな、
ね、そうですかね、ね、そうですね、なんかもう本当に、うん、いや今度岸さんはそうですね、本業の方の芸術のこともまたお話をしに来てください、
はいはい、
ね、
はい、
本当に
京セラってそんなんやったんかってつくづく、
思い
ました、
ね、はい、ね、はい、じゃあ今週はこれぐらいで、はい、この放送は京都の矢野を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。岸さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ちょうど